おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1336回をお送りします。はい、4月1日になりましたね。はい、10時31分です。まあ年度末ということもあって、新年度になってこの前後は落としてる気がするんですよ、このポッドキャスト。昨日もやれそうなもんだったんだけど結局できなくて、まあいろいろあったわけですが、いろいろはないんですけどね。でもまあ結構大変だったんですよね。昨日は大雨降っている中で割と長距離ドライブとかもしちゃったりして、あんまり最近しないことなんですよ、長距離ドライブ自体はですね。結構首都高とか雨の中夜走ってると怖いなって感じがしちゃうんで、年を取ったっていうことなんだと思うんですけど、いらんことが頭をよぎってですね、なんかニュースとかあるじゃないですか。どうもね、やっぱりダメだなぁと思いましたね。もっと若い頃はもっと無茶苦茶なことをやっていたと、まあ無茶苦茶しても僕の範囲は狭いんですけど、やっていたけど、まあ別に全然大丈夫だと思ってましたからね。まあそれがいけないのかもしれないですけど、まあまあ、本題に入る前にちょっとお知らせをいろいろと挟みたいと思います。これも昨日言おうと思っていて今日になっちゃったわけですが、一つは本が出ますんですね。黄色い本が。自分時間の使い方。これも見本をですね、手元に、フォレスト出版さんから送っていただいて、10冊ってやつね。まあ、一時ね、経費削減のためなのか5冊っていう会社さんが、増えてきた時代があって、そこまでしなければならないのかって、もうむしろすごく心配になるよねっていう感じだったんですけど、最近はまた10冊になんか戻ってきて、まあそういうところしか残っていないのか、5冊の、憲法用5冊をの予算を削ってみたところで、なんかプラスにならないと判断されたのかわかりませんが、10冊いただいてるんで、まあ、これをいつもの通り、このいつもの通りのパターンやるといつもの通りに終わっちゃうんじゃないかと思って、なんかいつもの通りじゃないことができないものかと思っておりますが、今のところ何も考えつきません。なんか AI にいろいろ聞いても、なんかメルマガ出しましょうとか、いや今からメルマガとか出せんわって思うし、出そうという意欲が全く湧いてこないなっていう、いやそういうことだからいけないのかもしれないけど、そんな何でもかんでもできないじゃないですか、やっぱり。毎日退屈をしてるわけじゃないんで、それほど。だからこういう時はなかなかね、ジェミニといえども、まあそんなジェミニにすごいアイデアがガンガン思いついたらみんながみんな儲かるんで、結局のところそんなことは起きないわけですけど、なんか考えつかないとなぁと思って何にも考えついてないです。はい、ということで、この本の出版記念イベントも4月の、何日だったっけ、何日かにやります。こういうことを言ってるからいけないのかもしれないんですけどね。これはでも日程は4月の11日土曜日、オンライン、ハイブリッドでやります。会場は神保町、ただし5名までしか入れない会場なんで、キツキツになってしまいます。で、オンラインはもう何名でももちろんオンラインなんでね、Google Meet が許容できる範囲内なら、まあ確実に許容できるであろうという感じなので、まあ、よろしければぜひ2000円でご参加いただけば、会場2000円。オンラインは1000円でご参加いただけます。本買っていただいてなくても大丈夫なんで、ていうかこの段階で本が果たして買えるのかっていう、一応ここの中に出るんですけどね、ことがありますので、まあ興味ある方はぜひお願いいたします。こんな感じで、あとは3ヶ月チャレンジですね、今月から正式に募集をかけます。残り2か3枠残りということになると思いますので、こちらはですね、無料で1回お試しいただけます。でこの無料が気に入ったら、全部で4回残り3回をですね、3万円プラス税でお試しいただけます。でこれが第14期の3ヶ月チャレンジの分に、もしご参加いただくなら10等できます。だから1回受けるだけなら、ワンオンセッション1回やるだけなら無料で済みます。全部で4回やる場合3万円かかりますが、ここで打ち切ることもできます。で、第14期、 やっていただくとなると5、6、7月ですけど、この月全部で、全体で82,500円、75,000円プラス税がかかってきますので、プラス4回分は、おまけでつくって感じになります。だから差額を支払いいただくだけでいけるという感じですね。まあ、この、要するにお試しお試しお試しなわけですね。お試ししていただかないと、多分、結局、このポッドキャストで山のように説明させてはいただいてますが、なんだかわかんないと思うんですよ。やってみないことにはですね。そして、お一人お一人の、まあ、この話は、ポッドキャストでも何回もしますし、これからもしますが、お一人お一人のセッションは、まるで中身が全く様相が違って、あるべき姿とかは一切ないんですよ。あるべき姿があるんだと僕も思ってたんだけど、そんなものは全くの間違いで、あるべき姿なんか何にもないんですよ。軽いとか重いとかも一切関係ないんですね。治療ならあるのかもしれない。でも治療とよく似たものになったとしてもですね、軽いとか重いって本当に対象関係論の中で言えるんだろうかって本当思うんですけどね。我々はみんな全員、非言語水準で世界を生きてますし、言語水準も同時に使っているに過ぎなくて、非言語水準のみでやろうとしていて大変苦労されているって方はいらっしゃいますが、そういう方は3ヶ月チャレンジというものに参加しようというふうな象徴的な考え方を取らないと思うんですよね。やっぱりね、取れないというか取らないんじゃないかって思うんですよ。これは象徴っていう、なんて3ヶ月って象徴じゃないですか。何かを意味してるじゃないですか。それは3ヶ月というのはもちろん厳密な期間だって考える方もいらっしゃるかもしれないけど、そんなはずはなくて、3ヶ月は一つの象徴ですよね。2ヶ月と3ヶ月はどう違うのかっていうのは、なんとなく言葉からの主観的な何かじゃないですか。ちょっとよくわからん感じになってますけど、3ヶ月チャレンジで自分の生きづらさを何とかするっていうのはもう完全に象徴なんですよ。これ言葉以外でどうやったら表現、まあ、ものすごい絵が達者な方は絵とかで表現されるかもしれないけど、僕は断然無理だと思うんですよね。僕なんかそんなの絵に描くイメージすら全く湧かないんで、3ヶ月で自分の、主に仕事、ないし家庭、あるいはもっとレジャーとか趣味の領域にまたがるのかもしれませんが、それこそ夜の営みみたいなものも入ってくるんだと思うんですけど、あらゆる人間の営みにおいて、こう生きにくいとっていうかやりにくいと、で自分は総じてなんかこう暴漠とした苦痛を感じつつやっているんだっていうのを、もう少しマシな状態にできないかという3ヶ月を、佐々木翔吾という人間、まあビジネス書作家でありタスクシュート協会の理事とかやってる人間が、なんか精神分析のことばっかり喋るようになったのに期待して3ヶ月やってみたらなんかマシになるんじゃないだろうかって、これ言葉じゃないものでどうやって理解するのかと。だからやっぱりもっと違うアプローチになっていくと思うんですよね。非言語水準で徹底するっていう話になってきた場合でも、やっぱりそこに言語が介在はするんですけども、いずれにしてもこの3ヶ月チャレンジにご参加いただくということは、言語水準の象徴機能を使っているんですよ。やっぱり私はそれしか表現できないんですから。音楽でこれ表現しろとか言われても困るし、ダンスで表現しろとか言われても無理だし、イメージが湧かないですもん。そういえば今めちゃくちゃ思い出したんだけど、私小学校時代なんかダンス表現ってあるじゃないですか。小学校4年だったと思うんです。もう地獄でしたからね。本当に私こういうのこんなにできないんだということを、2年の時、小学校2年の時、4年の時、違うな、2年だな。なんであんなものを2年でやったんだろうな。3年でもやりましたけどね。いやもう本当にひどいものでしたよね。あれほど私が人に怒られるということも、恥をかかされるっていうのはまさにああいうことだと思うんだけど、なんかね、あれはね、大変厳しいものがありましたけど、まあ、とにかく身体表現を使って自分の表現したいものを表現しましょうというのは、おこぼれで3段階中にくれるんですよね、先生は。私のような人間には結局、どんなに怒っても。でも、どう考えても3段階中1でしたね、私はね。何もできなかったに等しいですよね。でもまた、やたらと達者な女の子とかいて、私あの時に少し勉強が自分ができるということだけでも人の怒りを買う可能性はあるんだ。小学校やっぱ2年だな。今思い出した。一番仲のいい子が いましたからね、クラスにね。あと途中で先生が変わったんですよね。あの途中で変わった先生は産休でお休みされたんですけど、その先生と私は馬が合うと思ってたんですけど、結構あの先生には、厳しくされた記憶もあって、その後来たあの男の先生とは全く馬が合わんと思ったんですよね。思ったんですけれども、なんかこうすごく内向的にも程があるぐらい先生が内向的で、非常にどうアプローチすればいいのかが全く理解できないような、今思ってあの先生名前も思い出せないんで、まあ、途中からいらっしゃったからってことはあるんですけど、まあ、最初の先生は名前覚えてますから、フルネームで。私大体フルネームで覚えてるんですよ。まあそんなことはいいんですけどね。大体フルネームで覚えてるんですよ、先生の名前っていうのは。小中高大と合わせてフルネームで覚えてるんですけどね。まあでもまあだからといってなんだってことは一切なくて、ただ、嫌な思い出が今蘇ってきたぞっていう。だからダンスとかで表現できるはずないんで、サンチャレは言葉でしか表現できない。で、これにやっぱり乗ってくださる方は相当言葉の水準でのやり取りというものに一定の自信を持ってらっしゃる方しかいないと私は思うんですよ、なんだかんだ言っても。ので、まあそうなってくると、言葉の水準でやり取りできる人が非言語水準に難しさを抱えている、まあほぼ間違いなくそうだと思うんですよね。私自身もそうだし、でここに重い軽いはなかろうって感じがするんですよね。だからまあそういうわけで、治療にはならないんですけれども、治療的なプロセスというものは出てくる、そういうものに今なってると思ってます。今日はその話を軽く本題でも触れるということで、まあ、お知らせはこのぐらいにして、今日はちょっと短めに切り上げたいんですよね。大谷投手が投げるんで短めって言っても普段普通の水準からすると長いんじゃないかと思うんですけど、まあまあ、まだいけるな、まだいける。本題に入るとしてですね、ボラスっていう人はその面白い考え方をするんだなっていうか、面白い書き方をするんだなっていうか、そういうことをちょっと今日大正の家業は相変わらず読んでるんですけれども、まあ、ちょいちょいちょっとサボってたんですけどね、なんかこう面白くなくなってきたなっていうのがちょっとあったりしたんですが、その中で規範病っていうのが出てくるんですよね。でこの規範病が、私タスクシュート使ってて、これすごい規範病臭さがあるというか、私タスクシュートどっぷりですから、これでも相当どっぷりですから、今秒単位での記録とかやってますから、見積もりを秒にするんですよ。58秒とかね、 0分58秒ですよ。こういうことをやってるというのはすでに十分何かっぽいよなっていう、規範病じゃないにしても。でも規範病ってのはライハックの人は気をつける必要があると思うけど、イコール規範病ではないというケースがほとんどだと思うんですね。規範病っていうのは、要は主観を遠ざけるって表現がぴったりくるんですよね。で、これ何を言いたいのだろうって思ってたんですよ。主観を排除するという病理。でもそれだったら、なんか怒りを感じられない、悲しみを感じられないって今まで散々言われてきたことであって、主観を排除するとか主観を遠ざけるっていうのは、むしろ、後退してる感じすらするなって感じがしたんですけども、この続きにですね、まだ生まれ、未だ生まれないものみたいな表現が続いていて、要するに主観を確立、主観というものを遠ざけて生きているということは、まるで生まれていないような生き方だっていう言い方をしてるんですね。死んだようなとは書いてないんですよ。生まれていないようだって書いてるんですね。生きるってことはつまり主観だろうと。まあ、クオリアっていうのはちょっと違うんだと思うんですけど、でもやっぱりそういうことなんだろうと思うんですよね。内側から感じる質感みたいなものって結局は表現しきれないし、結局は外からじゃ分かんないじゃないですか。その人が何と感じているのかと、どんな感じを持ってるのか、今これ喋ってて私がどういう感じを持ってるのか、結局それを客観的に伝えることはできないですよね。他の人がどれほど佐々木はこういう気持ちでいるんだって言っても、それが別に外れてるというわけじゃないんだけど、 100% 当たることはないですよね。私になってみないとわかんないですよね。主観っていうのはそういうことであって、私であるとはどういうことかっていう感じですよね。これは伝えようがない 部分があると思うんです。まあでもそういうことを言うと結局全てのものはそういうことになってしまうんだけども、独画論っぽくなっちゃうんだけど、いずれにしてもこの主観ってのが生きているって感じだから、私本当麻酔、全身麻酔受けて分かったんだけど、死ぬってのはやっぱり怖いことだが、主観がなくなるってことかなって思ったんですよね。あの間だって、つまり3時から3時30分かな ?2 時半から3時かなの30分が消失してたんで、なんか寝てたとかじゃないんですよね。消失してたんで。2時半、次は3時っていう、こういう感じだったんですよね。で、その間、内視鏡検査は終わってたんで、すごい体験。私からするともう、なんかこう死とはこれだっていう感じ、わかんないですけど、そういう感じしかしなかったですね。で、この、主観というものを遠ざける、なくすことは不可能なんで、遠ざけるのが、要するにだからタスクシュートで何時から何時まで何をしていた、こういう事実にそう記憶、私いつも記録と記憶の話を聞いていて、記憶はあやふやだから記録をしましょうっていう話を聞くたびに、タスクシュート協会の中にいて、いやーって思うんですよ。記憶の代わりには絶対ならないと思うんですよ。記録は客観でしかないと思うんです。その沖縄に行った写真を撮ることと沖縄に行くことは何の関係もないと思うんですよね。どんなに写真を 3D にして、それを動かして 4D にして、それをの体感を得たとしても、行ったこととは何の関係もないと思うんですよね。主観というものは客観によって形作られるものだとは私は到底思わないんですよ。全然思わない。だから記録を残すということは、記憶するしてるということとは全く別のこと。それによって記憶が蘇ってくるっていうのがいくらかあるけど、それは主観というのとは違うって私はやっぱ思いますね。生きてる感じがしてないというか、何かが決定的に欠けているっていう感じは、補いようがないと思うんです。で、私が言いたいのは、その技術の限界みたいな話じゃなくて、そういう話に今なっちゃったんだけど、そういう話では全くなく、こう、ウォラスは何を言わんとしてるのかという、わざわざ規範病とか主観を遠ざけるとか言って、未だ生まれ得ぬものみたいな表現を使って何を言わんとしてるかというと、あの人はあれで、ビヨンに抗議してるんですよ。ここが分かりにくいんですよね。いかにもボラスらしいなと思うんですよ。これ何、臨床の話をしたいわけでもなく、新しい、もうそういう話もしてるんだけど、論理を展開したわけじゃなくて、ビヨンに文句つけてるんだというね、この非常にこう、なんちゅうのかな、めんどくさい人だなっていうか、ある意味詩人っていうんですかね。要するにビヨンはアルファ機能っていうものを考案した、すごい偉いと。で、なんでこれ、私もそう言われてみるとあんまり考えなかったんだけど、それはクライアントの兼ね合わせだろうとも思うんだし、ビヨンはそのなんちゅうのかな、数学者みたいな人ですから、公式には余計な項目を増やしたくないっていうのが絶対あるんじゃないかって、要するにケチなんじゃない、ケチっていうのはそのあるじゃないですか、数学には手数が少ない解法の方がベターであるみたいな、その力の出し惜しみ感みたいなもの、より少ない努力で解ける方が偉いんだみたいなのが数学には間違いなくあると思うんですけど、なんかビヨンにはそういう感じが少しあると思うんですね。抽象度が高いっていうのはそういうことだと思うんですけど、なんかですね、アルファ機能というものがなぜ損なわれるのかっていうのを説明が、なんかややもすると繊細に集中してるんですよね。でもそれはクラインに対するやっぱり遠慮のような気もするんだけど、でビヨンはそこにケチをつけてるんですよ。繊細だけじゃないだろうって言ってるんですよ。だからそうただ書けばいいんだけど、そのために規範病とはみたいなことを言って、まだ生まれ得ぬものみたいな、要するにまだ生まれないまま成人になってる人はアルファ機能が弱いって言ってるんですね。で、アルファ機能が弱くなる原因は何かって必ず臨床の世界では考え始めるんですけど、アルファ機能というのは要するに主観の土台になるような素材を自分の中で生産していくことですから、だから雨が降った時に幼児がまだ雨とも言えない、でも雨が降るとはどういうことなのか知っていて、松木さんの、私はこれ非常にいい話だなと思うんですけど、あ、窓の外を見て、あって言って感動していると、これが雨という体験を言葉には直せない、アルファ機能を でも自分の内部に宿している幼児のこう表現なんだという話なんですね。まあ、感動してると言ってるわけですね。雨が降ってるよと言いたいと、親にね。で、ですね、例えばですよ、可愛いなって僕なら思うんですね。だから絶対にこれに対して雨だねっていう、これは雨だと教えてるとか、そういう啓蒙的な意味がゼロだとは言わないけど、雨だねとか言ってなんかこう腕を持ってあげたりするわけですよ、私だったら。で、ここなんですよ。こういう体験が一切ないというケースがあり得る。それは親が飲んだくれてるとかそういう話でなくてもですよ。つまり、ビオンに言わせるとアルファ機能というものが育たないのは、幼児のこう羨望と憎しみなんだと。まあ、それは一因としてあるでしょう。ただ、なんでそれしか言ってないんだと、ボラスは抗議してるわけですよ。それしか言ってないんじゃなくて、他はおのずと明らかであろうっていう数学的な言い方、なんかこう、従って当然以下は証明されるみたいな、そういう話なんじゃないのっていう感じもしなくはないんですけど、ワラスは要するに親が、例えば両方が狂気のように喧嘩してるとか、両方が、なんていうのかな、子供の育て方となるとおかしくなるとか、そういうことがあるだろうと。そういうものがいちいちいちいちアルファ機能の、育つのに障害になってしまう。だからアルファ機能を育てようということの代わりに、規範というものを使って、例えば、タスクシュートというか、ライフハックの世界には、7つの習慣というものの中にですね、ミッションステートメントというのがあるんですよね。このミッションステートメントに照らし合わせて、例えば私は人に親切にする人間ですっていうミッションを立てると、そうすると、ある行動を取った時に、例えば、そうだな、微妙な問題ってあるじゃないですか。お金貸してって言われたと。私は人に親切にする人間ですっていうステートメントに対して、お金貸してと言われた時、しかし下手に貸して人間関係を壊さないようにするべきなのか、いや親切なんだから貸すべきなのかって、こういう葛藤が生まれた時にですね、規範病っていう話をしてる時にしている、このボラスに言わせると、そこからのどんどんどんどん追加しちゃうっていうのは、主観っていうものに何か脆弱性があるんじゃないかって言ってるわけですよね。結局それって自分の主観で決めなきゃなんないはずなのに、お金の金額がいくら以上だったら貸すとか、いくら以下だったら貸すとかね、そういうふうに規範を増やしていくことってできるわけじゃないですか。それはつまり自分の心の中の、なんていうんですかね、直感的な、そういう結局のところいい感じ悪い感じみたいな、そういうものがなんかこう欠けているから、そういうふうになっていくんではないかっていう、そういう話をしてるわけで、そのいい感じ、なんとかな感じっていうのの土台になるのはアルファ要素なんで、このアルファ要素がちゃんと生産できないから、そういうことが起きているんではないかと。ところで、アルファ要素がちゃんと生産できないのはどうしてかっていうと、にビオンを読んでみると、いちいちこう羨望憎しみ憎しみみたいなことを言ってるけれども、それだけじゃないでしょうということをボラスは言いたいわけですよ。ここでそういうふうに読めるんですよね。私は当惑するとかって書いてあるんですよ。ビオンはなぜこう乳幼児期にアルファ機能が育つ時期を絞ったんだみたいな、絞ったのかなって考えちゃうんですけど、もっといろんなタイミングで損なわれるだろうっていうことをもっと強調するべきなんではないかって言われると、そうかもしれないっていう感じはちょっと持つんですよ。結局後から損なわれる可能性とか等々についてもっと検討しないのかみたいな話なんで、してないっては言えないような気もするんですけどね。わかんないですけどね。私はビオンを多分ボラスほど読んでないので。で、こういうふうに考えてみた時にですね、結局なんというか、その中感における主観、なんていうの、心の中核における主観みたいなものが、なんとなくこう形作るのが難しい。だから、まあ例えばこう、家電のマニュアルみたいなものを一生懸命 PDF 化するとか、そういうことに、なんか情熱的になっていってしまうっていう、そういう、なぜこれがいいとか、 なぜこれだ、例えば新しいなんかね、炊飯ジャーの最新の踊り炊きとかね、そういうので、なぜこれを食べると美味しいとか幸せだと感じるのかみたいなのを、全部こうなるべく火力が1400ワットだからなんだみたいな、そういうふうに持ってっちゃうというのは、主観ってものに対する自信のなさを、なんとなくこう表しているような雰囲気があるわけですよ。で、これはもちろんそういうふうに規範的になっていくことばかりではないとは思うんですけど、一番大事なのがですね、私は、ここがやっぱボラスのすごいところだなって思うんですけど、はしょってるからできることではあるんだけど、ミラーリングっていう表現を取るんですね。まあこれは脳科学で出てくる、概念でもあるんだけど、まあ照らし返すとはよく精神分析でも言いますよね。要するに、鏡を見たとき自分が映ってる。これがまあ、鏡像ってやつですけど、あ、これ私なんだなと、人からもこう見えるんだなと、これ主観が入ってるじゃないですか、他人ので。それに対して苦しむ人もいらっしゃるじゃないですか。ああ、私はこんな風に見えてしまうのか残念だと。が、このものの見方にはものすごい独特の偏りがあって、鏡なんだから客観を映し出してるって私たちは思うところに苦しみがあるわけですよ。その人はいかに知覚というものが主観的に歪むのかということに十分気づいてないですよね。そういう意味では非常に酷な言い方かもしれないけど、ここにはナルシシズムが働いていて、このナルシシズムっていうのが、文字通りナルキストスがですね、水面に映った自分の姿に惚れ込んで死んじゃうってあれなんですよね。あれはアホかって思われるそうなんだし、そう思われちゃうんですよね、ある意味。でもあれはナルキストスが鏡像を他人だと思い込んでるからあれが起きるのであって、そんなことはありえないだろうっていうことになっちゃうかもしれないけど、まあでもありえるんだよな。それはある種のやっぱり病理にあるんで、鏡像を見ても自分だと気づかない病理ってあるんですよね。で、鏡像を見て自分だと気づくのにはかなりの知力がいるんですよ。何歳児だったらそれがわかるのか問題っていうのもありますし、犬はもう絶対無理なんですよね。めちゃくちゃ吠える犬とかいるわけですよ。完全に自分じゃない犬に向かっちゃってるわけですよね。で、ゴリラがギリギリわかるぐらいの話だったから、だからやっぱり相当の知力がいるんですよ。つまり自分というふうに認識されるのは、この身体で区切られているっていうふうに認識するのにはかなりの 知性を使ってるってことであって、これを逆転させて考えると、私たちが頭がぼんやりしたりはっきりしたりしない時には、自分ってものがこの身体像で、他人はこれを客観的に見ているんだなどというところまで行き着けなくなってしまう時があるはずなんですよね。常識として知ってはいるから、そういうふうに思わないでしょうけども、そういうふうになる瞬間っていうのはきっと多々あると思う。これが私の性格とか、私の人に愛されやすさとか、私の人となりに対する他人の評価とか、そういったものになってくると、もっともっと像がぼやけてくるので、その鏡はしかも映らないんですよ、ガラスのあれには。で、何に映るか、それを親の反応に見るわけです。これを親による照らし返しって言ってるわけですよ。で、そいつはアルファ機能だろうっていうのがボラスの言い分なわけですよ。だから、そのまあ松木さんがね、アルファ機能、母親のアルファ機能として、おっぱいあげるときにお母さんが、かなちゃん美味しいおっぱいをたくさんあげましょうねっていう、こう言われているうちにだんだん空腹が満たされていくっていう、そういう体験を繰り返すっていうのがアルファ機能を赤ちゃんに内在化させるんだって話なんだけど、それの中にも含まれてますけども、そこをすごくこうボラスはその中でも、というふうに扱われるかなちゃんは、自分はそういうふうに扱う、この話よくありますよね、自己啓発的な世界で。そう扱われるに値するよっていう感じを持つわけですよね。で、ここで例の治療同盟みたいな話を出してくると、でもそれはいい子であるときはそうかもしれないが、例えばかなちゃんがギャーギャー泣くときには、そのかなちゃんは排除されるっていうようになってくると、なんか共存が安定しないですよね。いい子であることだ、いい子である面だけを親に見せるみたいな。要するに鏡の前に立つときは、いつもバッチリ化粧とメイクを決めて、バッチリの服を着てからでないと鏡の前に立てない人みたいなことが、性格的に起きるみたいなことが起こるわけですよ。いろんな意味で、 そのあるがままの自分を親に映し出させるというのはどういうふうに見えるものなのかというのは、アルファ機能が育つことと深く関わってるということをきっとボラスは言いたいんだと思うんですね。ていうか言ってるんですよ、あそこではきっと。甘えの構造に少し似てきた話なんですけどね。そうするといいところも良くないところも自分の中でね、鏡で見た時に結局私も昔思ったんですよ。つくづく最近思うんですよ。鏡見て嫌な気分にならないのはどうしてなんだろうと。だって前よりは明らかに年取ってビジュアル的には劣化してるわけですよ。二十何の頃に比べると、いくら私でも。で、なんだけど二十何の頃に比べてみて自分が嫌だなって感じを持ってないんですよね。そうすると視覚自体が大きく変わってくるんですよ。でそういうことは起きるんですね。だから鏡見た瞬間に自分がすごい残念だと思うということは、やはり、その人は何ていうのかな、自分の知覚を写真のようなものだと信じ込みすぎてしまっているわけですよね。さっきの話に照らし合わせて考えてみると、そこには必ず強い情動的なバイアスがかかっていて、こういう顔であってはいけないという意識がその人の知覚のに強烈に作用しているので、まあ、言うならば、あくまでも言うならばですけど、他の人が見てるよりもはるかに醜い像を見てるわけです。で、そんなことはもう山ほど指摘されている話ではあります。例えば美容整形の世界とかでそういう話は山ほど言われていますよね。だから親がどういうふうに照らし返しているかと。例えば肯定的に照らし返しているから、だからその子が肯定的になるとは限らないじゃないですか。あるいはですね、あなたはとてもしっかり者ですごい、私たちはあなたが大好きっていう照らし返し方はしょっちゅうあります。すごく問題になりますよね。その子はしっかり者だということに強い価値観を、要するにその存在意義みたいなものがしっかり者に代用されていくわけですよ。ここに例のそのボラスが問題視している規範病があるわけですよ。主観的に全然照らし返されないんだけど、ポジティブには照らし返されるっていう経験はあり得るわけですよね。そうすると自分はとてもポジティブな存在なんだとは思うんだけど、それはあくまでも客観的な意味でそうなっていくわけですよね。自分自身という存在ではなく、一つの対象として自分を見るっていう、あの表現は非常にいいなと思うんですけど、我々は物とし、物、他人というのをなかなか対象として普通見ないじゃないですか。欲望の対象として異性を見るっていうのは結構問題になるじゃないですか。対象として見るというのはどうしたって部分的に、あるいは物化されていくっていうところがあるんだけど、ある種の人は自分を物化するっていうことにひどく熱心だったりするわけですよね。自分の身長、体重、血圧、心拍数、その他諸々を全部スペックのように数値化していって、これをバッチリにすることが自分を幸せにすることだみたいに割と信じて疑わないっていうことが起こるわけです。で、というふうにいろんなところで学校なり先生なり自分の親なりに照らし返されている。例えばあなたは筋骨たくましいからいい子だみたいな、わかんないですけどね、そういうふうに言うかどうかは。いや、言わないと思うんだけど、ただその子を主観的な照らし返し方をしないっていうことなんですよね。ということは親の主観というものも何かすっぽり抜けているような、まるでこう本当にいわゆる物理的な鏡のように悪い感じではないのかもしれないけど、例えばひどくそういう人はビジュアルにこだわるようになるかもしれないですよね。この辺のことは規範病にちょっと書いてありました。自分は健康的で美しいから大丈夫みたいな、そういうふうになるわけですよ。その鏡像ってのはいろんな意味があるじゃないですか。結局その人の心の中で自分はどう映っているのかっていうことをしばしば我々は気にしすぎて沼にはまっていくわけですけれども、これってその自分がどういうふうにそれをされてきたかに非常に左右されますよね。この辺が投影の話に多分絡んでいってるとは思うんですが、そんなことを読みながら考えていくうちにですね、つまり要はこう、まあ美容は絶対そういうことに対してもっと言いたいことがあると思いますけど、ボラスがビヨンに抗議しているというのは、要はこのアルファ機能というものが、なんつうんですかね、単に夢の素材を生産していくというのよりも全然違う まあボラスの表現を使うならばミラーリングっていうことのそのアルファ機能の、もちろんそれはアルファ機能から始まる、どんなことだってそうだと思うんだけど、つまり自分がどういう人間として他の人に扱われるのかっていうのはもう夢思考物語の世界に入ってくんだけど、その素材になる部分は親の、主に親のミラーリングであろうと。でそれはアルファ機能を育てる、内在化するにあたった時に必ず深く関与していて、それが割とずっと引っ張っていく、その人の人生の中でかなり長い間そのやり取りがいろいろ起こる、まあ後からだ、つまり後からだって修正は効くということだとも思いますし、非常にしばしば精神分析がそうだとは言いませんけど、カウンセリング心理臨床ってものはそういうことを言ってるよなって感じがするんですよね。つまりまあその非常に一番ありきたりで、それ自体は私は採用できないなと思うけれども、そこそこ重要とされているのがクライアントさんのいいところを見つけ出すみたいな、そういう話ってありますよね。あるいはクライアントさんがあるがままであることを受容する、まあ非常にロジャース的になっていきますけど、まあ規範としてはそれこそね、そういう言い方になるんでしょう。ただこれは実際はそういうことではないだろうなっていう感じなんです。これをコンテインメントって言った方がまだしもだなって感じはするんですよ。だからやっぱりビヨンはそのことについて無頓着だったとはとても思えないんですけれども、ただこうもっとその面を強調してもよかったのではないかという話ですよね。ビヨンはやっぱり統合失調症の重度の人とかそういう方向に意識が強く向かっていたからだと思いますけれども、思考っていう形の方ですね、思考の方に、相当肩入れがあったのは確かにそういうふうには読めるかなとは思います。